今日の、コリアカートの、キリストにあるあなたの勝利、素晴らしいです。いいですか。イエスの御名にある勝利、皆さんね、賜物が欲しい、あれが欲しい、これが欲しいという、そういうくださいくださいクリスチャンはやめっていうメッセージをしました。私たちはどういう存在ですか。もうあるあるある。なぜ。だってありてある方を皆さんは持っているからです。イエスは永遠の今ある方、このお方の中に全部あるんです。何か足りないものがあるように求めるな。皆さんはもうすでに全部を持っているものとして求める。持ってるんです皆さん。あるあるある。神の名はあるんです。昔も今も未来もある、ある。そのあるたる方が皆さんのうちにいるってことは、すべてを持っている。信じます。ハレルヤ。信じるならばその通りになる。めめめめめめめめ。持ってるものがどんどんどんどん掘り起こされてくるの。ああ、自分がこういうの持っていたんだ。あるんだ。ある。ここにもある。ある。ある、ある、ある、ある。持ってる、持ってる、持ってる。全部ある、ある、ある、ある、ある。ある、これがあるときに、時期、ね、神の方法とタイミングによって目に見える形になるんです。あるものがあるようになる。神はどのようにして世の中を作ったんですか？世界をどのように神は作ったんですか？言葉で作ったんです。言葉が光をあれと。光があった。神の方法は言葉です。皆さんはもうそのある方、すべてを作られた方を持っている。そのお方から掘り起こせばいいの。信仰によって鍵は皆にあります。いいですか。私はいつも言いますね。僕は聖霊派ではない。私は聖霊様、聖霊様とは求めません。何の名によって求めるんですか。ジーザス。あれれ。聖霊ってのはどういうお方ですか。イエスを証しする御霊です。キリストの御霊、イエスの霊。よろしいですか。イエスと御霊は今や一つです。御霊がおられるところにイエスがおる。イエスがおるところに御霊がいる。皆さんがイエスの名を呼ぶときに、名前と本人は一つです。ケンちゃん。彼は、はい。名前と彼とは一つなんです。もしイエスが生きておられない方ならば、ジーザスと呼んだところで虚しくどっかへ行ってしまいます。いない人の名前を呼ぶ、一番虚しいことです。しかし我々がイエス、ジーザスという時に、内側に実質がグッグッと来るんです。皆さん、ジーザスと来る時に内側にパワーがグッグッと満ち溢れてくるの。なぜ。イエスこそ満ち満ちた方である。この際に書いてある。神の満ち満ちた本質が肉体をとって宿っている方である。そのお方が今皆さんのうちに命を与える霊としておられる。そのイエスを呼び出すんです。皆さん、イエスの御名に全てがあるんです。神がキリストにあってなされたこと、これはイエスの名によって実体化される。今の日本キリスト教の中でいろんな評判を聞くでしょ。あの先生はこうこう、ここではこういう印がなされ、あそこではこうこう。だけどね、新聞なんか見ててごらんなさい。イエスという名がほとんど出てこないでしょ。イエスの名がどこかへ置き忘れられている。
我々の間でただこの一つの名前だけが高く上げられるときにリバイバルです。先生の名前じゃない、教会の名前じゃない、あのミニストリー、このミニストリー、あの予言、この予言、違う、ジーザスです。イエスの名前だけが高く上げられるところはリバイバルです。リバイバルは簡単です、皆さん。イエスの名を心の底から呼ぶこと。この時、イエスの臨在がそこにある。ある方があるようになる。そこから皆さんは、汲み出すんです。豊かさを、神の豊かさを、神の富を、あらゆる満ち溢れた方がおられる、その満ち溢れた富が私のものとなっていくんです。皆をどのように用いるか。ここに書いてあります。あとでね、これ、さらって読んじゃダメですよ。いいですね。じっくり、じっくり、ね、噛んで、噛んで、よく食べるんです。御言葉は食べなきゃダメ。噛んで食べる。旧約で、聖なる動物っていうのはどういう動物でしたっけ？反芻する動物です。御言葉を反芻する。何度も何度もね、もうガムのように味がなくなっても、ガムは味なくなりますけど、御言葉は逆よ。噛めば噛むほど味が出てくる。この御言葉、もうこんな聞いた、知ってるという人はね、霊的状態がちょっとずれてます。御言葉は何度聞いても新鮮。何度聞いても嬉しい。何度聞いても美味しいんです。じっくり味わってください。皆を用いる。皆を出すんです。イエスの名を置くんです、そこに。変わります。周りの状況変わります。イエスの名にパワーがある。さあそこで、霊を訓練するということでですね、お話を始めましたけども、具体的にですね、まあ私たちはいわゆる儀式をやっているんじゃない。で、このセレブレーションですね、どのように毎回毎回導かれるかわからない。その時その時で、いろんなこう現れがですね、出てくるわけですけれども、この時に皆さんの霊の中にですね、振動が伝わってるんです。この中で御霊が主権を取っている時、これはイエスが統治していること。そのイエスの霊の波動がね、皆さんの霊の中にビンビンビンビンビンビンと伝わってくるのよ。だからこうなってくるわけ。声が出てくるんです。この霊を、よろしいですか皆さん。まず、委ねることです。ここ来てね、私とは関係ないなぁ。というふうに。閉じこもってたら損です。関わるんです。自ら流れている、命の水の川が流れている、そこに自ら手を入れて汲んで飲まなきゃダメなの。関わらなきゃダメ。開いて流れ込ませるんです。内側に、そのうちにこの霊の中でね、躍動感が出てくる。動くようになるんです。動くようになる。体も動くようになってくる。私たちの内側にね、今まではね凝り固まってるの、前回、この図をですね、ご覧いただきました。クリスチャンに、なる、前の状態はですね、こういう具合に、神と切り離されて、で、霊がですね、死んで機能していない。あるんですよ。あるんだけど、これ霊が機能していない。だからこの内側の中核がですね、暗く固まって、この中に、ね、自分の中に空虚さがある、虚しさがあるということを誰もが経験しているはずです。しかし、神はある時に、この死んでいた霊をね、生き返らせてくださった。これが再生だということを申し上げました。今私たちのうち、この霊は今生きるようになったんです。だけど、 だけど、はい、この霊、この中に聖霊によってキリスト、ね、父子聖霊の三位一体の神がおられます。神の神殿に我々なっているんだけど、この周りが強いんだ。私の考えによれば、私の感じ方によれば、私は我が道を行く。結局、よろしいですか？クリスチャンはこの霊が生きるものとなっているのに、なぜ現れがないのか。この魂が皆さんの霊を包み込んでしまっている。私たちのですね、問題、葛藤はですね、原因がですね、ちゃんとあるんですね。まず多くの人は、この個々の罪と、それから死体、体にある罪、英語で言うと sins と sin、 この区別が分かっていないんです。だから何度でもですね、トラブルを起こしてしまうんですが、この sins の方はただ一度血によって処理が終わっています。皆さんのいろいろな罪、個々の行為としての罪は神の前に記録がないの。昨日もちょっとお話したんですが、許されることと義とされることの違い。ね、交通違反やって青切符切られる。罰金を払います。許されます。が、点数が残ります。嬉しいですね。神は点数を残してるわけ。あなたもうあとないですよ。あと1点。あと1点で地獄行き。クリスチャンになってから罪を犯すとその罪は許されないとか、聖霊様に逆らう罪は許されない。怖いな。皆さんの罪は残っているの？記録ない。許されただけじゃなくない。0点、まっさら。これが義とされる。ですからこのシンズの問題っていうのはもう完全に処理されてるの。ところが皆さんのここに残ってる思いに、あのことが心に引っかかるな、あれどうしたらいいのかな、この罪々に対する処理終わったという信仰、イエスの血があなた方の良心を清めると書いてある。信じます？感じますじゃないんですよ。信じます。そしてこの sin、 単数形、これは今日はちょっとお話しませんが、これは私というものが終わることによってこの罪と死の法則から解放される。で、我々の葛藤はですね、結局ロマ書に実は3つの法則があるの。 7章にね、私は神の律法を行いたいと思う思いの法則がある。しかしこの体の中に罪と死の法則があって、この3つの法則の中にがんじがらめになっている。これがロマ書7章における葛藤です。ガラティア5章における葛藤、ね、私は霊ではこうしたいけど肉がそれに対立するので私はしたいことができなくなる。なんかロマ書7章とガラティアと同じ葛藤だと思ってるの。大体多くの人はみんなそういうメッセージします。違う。ロマ書の葛藤とガラティアの葛藤は違うんです。ロマ書の葛藤は法則の間の葛藤なんです。私は空を飛びたいと思って髪の毛を引っ張るが、重力の法則が私を地上に縛りつけて、私は飛べない、もがいている、助けてくれ、誰がこの惨めな私から救ってくださるのであろう。これがパウロの7章です。ガラティア5章の葛藤っていうのは霊と肉が、御霊が対立する。そしてこの訳が悪いっていうのを言いましたね。私はしたいことができなくなるんじゃなくて、私がしてしまうであろうことをしなくしてくれるって書いてある。私が肉にあってやってしまうであろうことを御霊がさせない、しなくさせてくださる。つまり肉を鎮静化するのは御霊だって言ってる勝利の説なんです、このガラテヤ5の17。ところがね、葛藤してるから私はしたいことができない、それじゃ解決ないじゃないですか。閉じ込められたまんま。あの訳はだからおかしいの。よろしいですね。御霊が肉にあってするであろうことをしなくさせてくださる。 誰に頼るわけ？御霊によって肉を沈静化する。自分で肉を抑えようとすると余計にうずきます。怒るまい、怒る。愛しよう、愛そうとすれば余計に顔が引きつってくる。やめ、肉を自分で抑える、やめ。これは誰の仕事？御霊。この2種類の葛藤区別しないからね、根がなかったメッセージになるんですよ。で、何を言い出すかと、最後はね、自我が砕かれて自我を十字架につけて。自我砕かれちゃったら私なくなっちゃうでしょ。自我はあっていいの。問題はその自我の置き所です。はい、そこでね、今日お話ししたいことは、誠の私というのは何かということです。人っていうのはですね、私という意識に目覚めます。私って言った時に、私は、昭和何年、まあ大正の方もおられる？明治の方はおられないかな。そして、こういう両親のもとに生まれ、こういう家庭環境で育ち、こういう幼稚園、小学校、中学校、高校と来て、こういう仕事についてこうこうこうと、私っていうものがずっと連続してあるわけですよね。その私っていうのは何の私かっていうと、記憶にある私なんです。わかります？このね、さっき申し上げました、思いの中、この思いの思いというのは、これは脳みそを使って動くんですけども、この思いの中にある私なんです。その私は記録がちゃんとね、あの時にこういう失敗し、あの時にこういう罪を犯し、あの時にこういうことをした、全部記録されています。なぜ？脳みそに残ってるんです。脳みそって皆さん私ですか？僕は昔ね、解剖標本ね、見たとき、あのね、東大には夏目漱石の脳みそがあるんです。本当に。夏目漱石の脳みそ。俺それ見たときね、夏目漱石はどこへ行ってしまったんだ。本人はどこへ行ってしまった。これは抜け殻なんですね、脳みそっていうのは。単なるタンパク質の塊です。で、このタンパク質の塊の中に電流が流れ、化学物質がいろいろとね、化学反応を起こして、そしていろんな思いとか、あのね、坊ちゃんだとか三四郎っていうあの小説が生まれてきたわけでしょ。物質と魂が相互作用することによって脳みそは動くんです。皆さんの脳みそはですから本当の私ではないんです。いいですね。この本当の私である魂がこの脳みそを使うんです。ね、それでいろんなことを成している。昨日ですね、人類の歴史36億年のなんかね、スペシャルとか言ってですね、脳の特集を3時間やってたんですね。見た人おられます？養老先生が出てきました、ね、養老先生っていうのは東大の解剖学の先生で、も東大でね、もう散々な目にあってね、途中で辞めてったんですね。で、東大辞めですっかりした、あのスキッとしたってこう言ってる先生ですけども、養老先生の方にですね、唯脳論っていう本があるんです。すべては脳みそだ。つまりあの人にとって霊の世界っていうのは分かんないんですね。あの人にとって脳みそがすべてである。だから唯脳論っていう本書いてるんです。で、私のね、友達のクリスチャンがね、いや霊があるんだっていう論文書いてね、養老先生とか送ったのね。そしたらね、彼はあの本の中に書いてある、私のところにね、霊魂の存在を証明する論文を送ってきたバカがいるって。あれ僕の友達。彼らから見るとそんな議論はバカげた議論があるわけ。だって解剖で見えるのは物質しかないんです。でしょ。しかしこの脳みそっていうのは私ではないんです。皆さん、救いの希望があります。この脳みそで全部決められたのもう叶わない。心臓移植、腎臓移植ね、いろんな移植はできるけど、脳みそ移植だけはできません。でしょ。 だけどね、面白い人いるんですよ。あのね、ネズミの頭をね、別のネズミのね、この大腿部に移植する実験やった人がいるんですよ。とちゃんとね、その移植されたね、ネズミはね、噛むんです。不気味です、あれは。ここにね、頭が生えてるネズミ。ただネズミだから、まあ反射の世界でね、手が出れば噛むだけなんだけれども、一応生きているんです。じゃあ人間の場合どうなの？私の頭をちょんぎって他の人にポンと置いたら、私はどこ行っちゃうの？人間っていうのは物理科学じゃないんです。で、昨日やってたテレビでね、面白かったですね。サバン症候群っていう病気がある。で、これはね、大脳のね、右側と左側、普通はね、脳がこう分かれてるんですけど、でそこ真ん中を脳梁っていうのでつなげるわけ。ところがその脳梁がなくってね、脳みそが一つなし。ところがね、普通のね、あの生活するときは見た感じはなんかちょっとね、あの大丈夫かなっていう雰囲気を持ってるんですけども、本を一回読むと全部記憶してる。だから彼はね、蔵書がですね、もう何百冊とあるんだけど、一回読んだものは全部覚えてる。でもっとすごいのはね、例えば1234年の3月4日は何曜日ですか？何曜日？答えられる。で、片っぽは大学の先生で、数学の先生、コンピューター使って一生経験する。そのコンピューターより早く出てきちゃうんですよ、サバン症候群。つまりね、ある意味での、まあ、普通の社会的に見るとちょっとね、まあ、いわゆる障害というふうに見えるんですが、そういう能力を持ってるんです。例えばね、電話番号、電話帳、全部ノートしてるのね。みんな覚えてる。だから誰々さんの電話番号、みんな彼知ってる。なぜそういうことができる？本人もわからないんですね。だけどできるんです。それからね、あともう一つあったのはウィリアム症候群っていうね、これあの染色体の異常でなる、やはりあのちょっとこうね、障害を得るんです。で、あの、まあ、ダウン症なんていうのもありますけども、あの子たちってすごく無邪気なのね。で、こうね、笑顔がもうね、こぼれるようにね、笑顔なの。なんとも言えない無邪気。我々のね、作り笑顔じゃなくて本当の笑顔に出てくるわけ。それと同じようにウィリアム症候群の子もですね、まあ、あのよく西洋の方 の、 あの妖精の絵みたいにね、ちょっとこう鼻がとんがって口がこうね、ちょっとこうそっぱ気味でね、こう独特の顔つきになるんです。ところがね、笑顔がもう何とも言えないいい笑顔なで、音楽に対する才能がものすごいんですよ。ですから日常生活するときはやはりちょっとこう、まあ、IQ で言ったら少し落ちますので、いろんな問題出るんですが、音楽、この才能がものすごい。で、人間関係はですね、ものすごくね、こうなんていうのかな、ですね、邪気がない。もう無邪気に相手とね、抱き合ってですね、で、もう交流することができる。で、泣きたい時はもう泣く。喜ぶ時は自由に喜ぶ。それから、あとあの、アマゾンのね、山なんとか族っていうね、文明を拒絶している原住民がいる。で、その人たちはね、こう、輪っかみたいに家作ってですね、その仕切りがないところで何家族が一緒に生きてるんですね。もう泥まみれになって。でね、本当にね、泥まみれに泥をね、塗りたくってね、お互いにね、やってるの。で、日本から行ったなんかあの若い俳優の女の子も泥塗られちゃってね。だけどそれがもうね、生き生きと楽しんでる。あとなんか綱引きかなんかね、あの鶴かなんかで綱引きやって、それを無邪気に見、大人から子供までみんなでやってるわけ。食べてるものといったら、アリ。あとミミズを取ってきて魚を取って食べる。あとバナナとかね。で、彼らはね、自分たちをその山なんとかっていうのはね、人間という意味なんだそうです。で、我々いわゆる文明人に対してはなんとかっていうんだけど、これはね、人間以下っていう意味なんだって外から来た人は人間以下、自分たちは人間、山並って言ったかな、それは人間っていう意味なんだそうですよ。我々から見ると何をあの泥まみれになって、だけど彼らは生き生きとしているんです。もう命のまんまに生きてるわけ。あれ見てね、羨ましいと。見てください、今の日本、
リストラされないように一生懸命能力を磨き頑張って人から認められ、なんとかこの仕事にしがみついてリストラされないで、一生懸命何かを得ようとして頑張っているうちにね、男なんてどうなります？家庭の中で居場所がなくなっちゃう。いや、ありましたよ。この前ある誰か言ってたのね、家に帰ったらね、このおじちゃん誰って子供に言われちゃった。仕事に行くときはね、行ってらっしゃいって普通言うんだけど、さようならって。一週間経たないと帰ってこない。さようなら。家族のために一生懸命やってるのに、家族との関係を失っていっちゃうんです。今の世の中は何かを得ようとすれば、その得ようとしたこのエネルギーを投入した分、陰で何かを失っているんです。でしょ、地位とか名誉とかいろんなそういうものをね、ベタベタベタベタワッペンみたいに貼り付ければ貼り付けるほど何かを失ってるんです。で、その失ったものをいろんな方法によって取り戻そうとする。だからね、その家の中で、家族からなんか孤立したお父さん、どうすればいいんですか、人生相談に行くわけですよ。遅い。当たり前のことを当たり前にやってればよかったんです。なのに当たり前の部分を抑え込み、なんとか得ようと、一応大義名分は家族のため、ね、子供のため、しかし失ってしまう。これが現代社会です。でしょ、ところがあの山並みの人たちはもうね、男も女もですね、もう裸でね、もう抱き合ってね、子供とですね、もう泥まみれになってね、生きてる。ああいう生き方はね、まあ、泥にまみれたくはないんですけども、羨ましい。笑顔がものすごくいいんです。そのサバンの人もウィリアムの人もその山並みの人もね、ものすごくこぼれるように笑う、笑顔が。そして怒るときには怒る、笑うときには笑う、自由に感情表現するわけ、自由に。我々違うね、怒りたくったって、泣きたくっても引きずってる、引きずってるんです。でしょ、世の中今みんな引きずってるでしょ。日本の特徴は一言で言ったら今引きずっている社会なんです。全部引きずってます。個人、家庭、社会、ね、政治、経済、みんな引きつってる。そして彼らは私の能力を磨き、私の考えによって私はこうして社会でのし上がっていく。これが世の中の成功者です。でしょ、裸一貫腕一本で俺はここまでやってきたんじゃ、これは俺の王国だ、誰にも渡さん。でしょ、神の国というのは私、誠の私が何かを知ることなんです。一生懸命努力し、一生懸命勉強し、一生懸命、仕事にですね、邁進し、努力して勝ち取ったもの、それは私？違う。それは私でも何でもないんです。よくね、僕は言うんですね、らっきょうの皮を剥いてください。お猿さんにらっきょうを渡す、皮を剥き出す、剥いて剥いて剥いてるうちに何が出てきます？なくなっちゃう。この霊が生きていない人はですね、体を剥いて、思いを剥いて、感情を剥いて、意思剥いて、自分の中剥いて剥いて剥いてったら何にもなくなるんです、世の中の人は。だから自分が得た、ね、知識、あるいは感情経験、あるいは意思とか、そういう周りのものを大事にする。で、これを人から奪われるような時には攻撃するんです。自分のアイデンティティをですね、中がこれ中空になってるんでしょ。で、この周りだけなんとかアイデンティティを保って、私はどこどこ会社の部長だ、私はなんだかんだでもって自分っていうものをかろうじて保っているわけ。
だからそこから落とされたらその人はなくなっちゃう。だからしがみつくんです。らっきょうの皮むいて何にも出てこないのが霊が死んでいる人です。まことの自分を見出そうとしても見出せないでしょ。だから若い人たちの間ではね、私探し、本当の私って何なんだろう、とても仕事なんかしてる暇はない、私を追求する。らっきょうの皮は一生懸命ですね、追求してる。まことの私っていうのは何なんですか。結論を言います。霊です。人間のまことの存在は魂じゃなく霊なんです。皆さんのうちの霊が本当の皆さんです。私たちは皮を剥いて剥いて最後何が残ります。霊のうちにいますキリストです。聖書をご覧いただきましょう。まずですね、プリントの おしまいの方からいきたいんですけども、ガラテア6の18を見てください。ここにですね、こう書いてあります。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。フィリピ 4-23、 どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。第二テモテ 4-22、 第二テモテ 4-22、 主があなた方の霊と共におられますように。ピレモン 1-25、ピレモン書 1-25、 ピレモンもですね、 25節ですね、ごめんなさい。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。私たちが主を恵みをください、祝福をください、あるいは恵まれたとかね、恵みを受けた、数えてみよ主の恵みっていう歌もありますけれども、恵みってね、数えられるのかな。確かにね、主はいろんなことくださいますよ。あの時こう助けられて、こういうことがあって。だけど、恵みっていうのはですね、霊にある何かなんです。何なんでしょう、恵みって。イエス。キリストご自身です。よろしいですか？数えるとしたら恵みは一つ。あなた方の恵み、霊にある。そして主ご自身が霊にいてくださること自体がもうすでに恵みです。我々が祈りによって叶えられる、いろんな問題解決される、そういう一つ一つのことはその現れなんです。本質は霊にいますキリスト。だからコロサイでは何て言ってましたっけ。コロサイ書では私たちのうちにいますキリスト、栄光の望みと言っている。大事なこと、今私たちの霊は再生されただけでなく、我々はもちろん聖霊を受けたんですけども、イエス・キリストが聖霊によってですね、この中に臨在してくださるんです。そしてヨハネの書簡によれば、子を持つ者は御父も持つ。神は三人のバラバラの神じゃないんですよ。三一です。我々は神の神殿です。この中に神の御臨在があること自体が恵みです。ハレルヤ。私たちは外側のものを向かれることを恐れる必要はない。なぜ 向いて向いて向いたら何が出てきます？キリストです。まことの存在、すべては影です。キリストこそ実質本体、本質、リアリティなんです。皆さん、我々今ここに立ってます、床にね。この床は非常に確固たる床に見える。だからこのお相撲さんがこうやったとしても、まあ抜けることはないと思います。皆さん安心してください。大丈夫です。しかしこの床はリアリティじゃないんです。皆さん、ちょっと地震が来てみてください。この建物はもう古いからずっと、我々が今まで絶対確実だと思っていたものは、何かちょっとしたことですぐ消え去ります。多くの人はまさかこんなにあっけなく行くとは思わなかったと思うんです。だけど我々はそれが当たり前なんです。目に見えてるものは、これはある意味でね、影なんです。まことのリアリティではないの。皆さん書いてあるでしょ、本当のリアリティっていうのは目に見えないものだって。クリスチャンは目に見えるものによって歩むんでなく、目に見えないもので歩む。信仰は目に見えたり耳に聞いたりすることによって歩むんではなく、目に見えないものこそまことの永続するものである、リアリティなんです。このリアリティが今私たちのどこにあるんですか？霊です。ここに全部の神のリアリティが宿っているんです。私たちは内側の霊が生かされたけれども、このラッキョの皮が硬い、ものすごく硬い。ある時期向いてもらう必要があるんです。自分のアイデンティティの置き所、自分というものの置き所、その自分をね、守ろう、担保しよう、支えようとしていた部分が向かれなきゃダメなの。向かれなきゃダメです。私がなくなるんじゃないんですよ。私っていうのはあっていい。だってガラテヤ2の20見てください。ガラテヤ2の20にこう書いてありますよ。まあこの下にもね、プリントにも書きましたけども、よろしいですか。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。あれ？じゃあ私はどうなったの？自我は砕かれちゃったわけ？次見てください。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子の信仰によっていると書いてある。はい、生きているのは誰？キリスト。じゃあ私は死んでんだけど、古い私は終わったんだけれど、でも私は今肉にあって生きてるって書いてあるじゃないですか。これね、あのね、いいですか、もっともらしくね、自我が砕かれなければいけないとか言う人たちに、ここの部分聞いてごらんなさい。答えられません。こんがらがります。あれ、自我は砕かれちゃった、生きているのは私ではなくキリストだ、俺じゃあな、なんで私が生きるわけ。私というのは魂の座の存在です。我々のうちには魂の中に生きる私だけでなく、霊の中に生きているキリストが生きている。はっきり言います、私たちのうちにキリストが生きる、私も生きているんです。だけどその私は今度、俺が俺がで俺が主人公ではない。主人公が入れ替わっている。じゃあその私はどうするの。私はこのお方に寄り添って、頼って、抱かれて生きている。だから御子の信仰によって生きている。 これ新改訳ではね、神の御子に対する信仰とかってなってますけど、言葉が悪い。神の御子の信仰。これね、ギリシャ語はね、訳しにくいんです。非常にややこしい言葉遣いになってる。対するって言ったらね、御子はなんか相手になっちゃうんだよ。御子の信仰です。御子は今どこにいます？ここ。このお方は信仰によって地上に生きるときに、道地に対する信仰によって生きられましたね。だからラザロを蘇らせたときに、彼はどういうふうに蘇らせたんでしたっけ？自分のパワーでもって蘇らせました？違う。父を感謝します。もうあなたが私の祈りを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつも私が願いを求めるときに答えてくださる方であることを感謝します。今私がこのように挑んだのは周りにいる人々のためですと言って、ラザロよ出てきなさい。道地に対する信仰によってイエスは生きてたんでしょ。イエスの信仰を勝る信仰あります？ない。クリスチャンはね、人間が大好きなの。あの先生の信仰は素晴らしい、この人の信仰は素晴らしい。人を一生懸命持ち上げるんです。人じゃない。最高の信仰をお持ちの方はどなたですか？キリスト。その方は今どこにおられます？エーメン。皆さんは誰の信仰によって生きているわけ？エーメン。皆さんが生きているのはキリスト、御子の信仰によって生きている。1、何々を信じます。2、何々を信じます。まあ、人信条の告白やってもいいですけども、そういうものによって我々生きる、信条によって生きるんですが、あれからちょっと外れるとすぐ異端になりますからね。だからみんな怖いから、あの人信条いつも言うわけで、私たちは異端ではありません、異端ではありません、正当です、正当ですってやってるんでしょ。我々一つ一つやらなくったっていい。なんで？巫女の信仰が生きてるんです。この巫女の信仰が皆さんの問題を全部神の御前に持ち出し、天には肉体を持ったまま、復活の体を持ったまま、大祭司なるイエスが誠の至聖所におられるんでしょ。そのお方が皆さんの問題全部組み上げてくださっているんでしょ。ハレルヤ。これがクリスチャンです。私はじゃあどうやって生きるの？私は頑張って信仰をいぶいて、徹夜祈祷をやって、一生懸命ね、断食祈祷をやって、信仰を強めていただいて、油注ぎを受けて、予言の言葉をもらって生きるわけ。私たちは何によって生きると書いてあります？巫女の信仰。そしてヘブル書には何て書いてあります？信じた者は自分の技をやめ安息に入る。このお方におんぶに抱っこ、主よあなたが前面に立ってください、私はあなたの陰に隠れます、私はね、あなたの三つ翼の陰に身を隠します。こうやって生きてるの、私は。クリスチャンになるっていうのはね、僕ははっきり言いますよ。自我が砕かれなきゃいけないと。あれ大嫌い。こんなものは嘘。はっきり言います。もっともらしい言葉ですけども、自我が砕かれなければならないと。散々聞いたでしょ？言ってる本人が味が砕かれてないから、苦しいから一生懸命言ってるんですよ。だって真理じゃないんだから。ある新聞に出てたの、ある牧師がね、私はね、ある時にね、全く清めを受けちゃったもんだから、もう怒らないし、イライラもしないし、心配もしない、思い煩いもしない、もうそういうものから全く自由になっちゃった。嘘。まっ全く清めっていうのは、あれはおかしいんです。皆さん、我々はヘブル書に何て書いてあります？我々は完全とされ、聖とされた。これは客観的な真理です。じゃあこの真理が我々の経験になるときにはギャップがあるわけ。今我々の体、これ見てください、古い体。この中に皆さんは縛られてるわけでしょ。パウロはこの地上の滅びゆく体の中に縛られていると言ってるでしょ。だから本当は出て主のもとに行きたいんだけど、私がここに留まることはあなた方のために益になるから、私はここにいると。できるならこの地上の幕屋を脱ぎ捨てたいって言ってるんですよ。パウロですらもがいていたんですよ、この体の中で。なんでその牧師が本当に この肉体の中で埋めいているって言ってるんですよ。でしょ？なんでその牧師が。嘘です。真理じゃない。じゃあそれにあやかって自我が砕かれなきゃいけない。嘘です。私という存在はあっていいんです。皆さんいいですか。自己阻害はカルトです。私たちは誠の自分を見出す、この霊の中のキリストを見出すときに誠の魂の救いを得るんです。ヤコブ書にもペテロ書にも書いてある。魂が砕かれちゃったらどうなるわけ。物も考えられない、感じられない、生きていけないでしょ。問題はこの魂が主役でないということです。内側のキリストが私の思い、感情、意志を使ってくださる。これが魂の救いなの。だから私たちはこの魂を委ねるときに本当に内側にキリストの思い、感情、意志が再現される。このキリストを楽しむことなの。いいですか。キリストの思いはね、混乱してます。キリストの思いは透明です。神の父に対して神はしてくれるのかな、してくれないのかな、こんな私の祈りを聞いてもらえないんじゃないか。キリストを座って祈ってます。キリストの祈りはどうでした。父を感謝します。あなたがすでに私の祈りを聞いてくださったことを感謝します。ハレルヤ。人心、二つ心じゃダメだって言ってるでしょ。イエス・キリストの思いは一つです。イエス・キリストの感情、うわ怖い、あの人の悪霊がついてる、怖い、あの人の悪霊、あの人がいると私は体の調子おかしくなっちゃう、怖い怖い。キリストはそうやっていきました。キリストは村人によって崖から突き落とされそうになって崖っぷちに行った時も堂々と真ん中を通って過ぎ去っていかれた。キリストが何かに直面した時にこの感情は恐れに満たされ、不安に満たされ、ビビっちゃって、もうダメだ、父を助けてください、先生助けて、祈って、予言の言葉、安守。ノー。イエスはどうでした。イエスの感情はどうでした。いつも安定してる。怒る時には怒る、泣く時には泣く。イエスの感情っていうのは自由に解放されていたんです。我々クリスチャンはね、怒らないクリスチャンは嘘です。パウロは怒ってるでしょ。ただし怒ることがあっても罪を犯してはいけない。怒ることは罪でも何でもないの。怒るときに平安の中で怒るときがあります。しかし肉がグッとくると平安を失います。だからね、怒っていてもね、あ、この怒りは聖なる怒りである、あ、この怒りは肉の怒りである、もう分かるの、自分の中で、あ、超えちゃったって、もう内側に平安がなくなります。怒れクリスチャン、今怒るべきこと山ほどあるわけでしょ。怒らないクリスチャンは嘘。私は全く清めを受けました、ニコニコニコニコ、嘘、全く清め、何あれ、ウェスレー、聖書のどこに書いてある、神学です。あれは人間が考え出したものです。聖書が言っていることはあなた方はすでに完全とされ聖とされている、これは神の前での立場の問題です。それを自分の主観的に経験にするには我々はあるプロセスが必要なんです。神の取り扱いを受ける。だからパウロは何て言ってます。私はすでに達し得たと思っていないって言ってるんじゃないですか。パウロが達し得てないって言ってる。じゃあ彼は前へ前へと向かって歩んでるんだって言ってるでしょ。私は毎回清め受けちゃった、嘘。御言葉を超えてます。よろしいでしょうか。欺かれてはならない。キリストの感情が宿るとき、キリストは皆さん何て言いましたっけ。私の平安をあなた方に残す。私が与える平安は世が与えるようなものではない。私の喜びがあなた方のうちにとどまるように、あなた方のうちに喜びが満ち溢れるように。キリストのうちはもう喜びで満ちていたんです。皆さん、怒っていても喜び、 常に喜んでいなさいっていうのは顔を引きずらせてニコニコしていることじゃないんですよ。内が怒っていても落ち込んでも喜びがある。意思は、彼は自分の意思を主張しない。私は父がしている通りね、父がしている通りを見て行う、父から聞いた通りを語るって言ってるんです。イエスは私というものを持っていたんですよ。だからゲッセマネの園であの時はイエスは葛藤したんです。しかし私の心でなく父の心がなるように。だけどそれ前までは完全に一つだったんです。私の魂が主役でなく内なるキリストが主役になる時に、私たちの思い感情意思を通してキリストの思い意思が発表される、表現されるようになってくるんです。ですから私たちの、ね、内側は何かを抑えて頑張ってカチカチカチとはめ込んでいくんじゃないんです。むしろ霊が解放されることによって魂の、ね、力が抜ける。これ気張ってるんです。みんな一生懸命気張って気張ってこの通り塊をいっぱい作ってる。その気張っているものが抜けてくるときに内側の霊のパワーが溢れてくるの。だからヨハネの7章でイエス様は何て言いました、復活するとき十字架、ね、イエスが栄光を受けるときに御霊を受ける、それをあなた方のうちから腹の底から生ける水の川川が流れてるであろう。聖霊様の注ぎ注ぎ注ぎなんて嘘。あなた方のうちにあると言っているイエスはもうある。それが閉じ込められているの。だからクリスチャン縮こまっちゃってね、解放のミニストリーだ癒しのミニストリーだそんなもんばっかり求めてるの。簡単、魂の取り扱いを受けるんです。この時内なるパワーが皆さんを通して流れてる、命の水の川川が流れてるようになると、これが聖書です。立派な立派な油注がれた器が言うことを信じます？聖書の御言葉を信じます？御言葉です。私たちはこのらっきょう、いろんなものを貼り付けペタペタペタペタ、これを剥かれる。しかし向かれるときに誠の自分を見出す、うちにキリストが生きてくださっている。そしてこの私というものはキリストに頼って生きるんだ、楽になるんです。そのために御言葉一番上に書きました、ヘブル 4-12、ね、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考え、計り事を判別することができる。魂と霊を切り離すんです。祭司たちが、動物、羊をね、切り裂くときに、ね、こう関節、このね、解剖をやるときにですね、この関節をスパッと切るのよ。するとね、ポンと取れちゃうんです。下手な人はね、ゴリゴリゴリゴリやってしまうんだけど、上手い人は関節をスパッと切るとポッと取れるんです。同じように綺麗に切り分けたでしょ。同じように私たちのこの魂と霊、これがですね、ごっちゃになってる、ここをスパーッと切ってくれるんです。魂が犯すと、ごめん、癒着してるって言うんですけどもね、手術した後癒着する、そこをスパッとこう切り離してくれる。これによって霊か魂か明確に分かるようになります。この時仮に魂に圧迫があり、仮にですね、いろんなプレッシャーがある、ね、いろんなことを例えば思いの中ではいろいろ考えるかもしれない、あるいは感情は揺れるかもしれない、だけど内側のこの霊の部分にほーっとしたあったかい安定したふっと座っている安息している、こういう中核部が生まれるようになるんです。今まで思い忘れるとうわーっともう、ね、心の中までがもうわーってなってくる。だけど思い忘れたとしてもここは安定してる、誠の内側に安息、休んでる部分がポッとできるようになるんです。これが霊と魂の分離なの。皆さん、この霊がいいですか、思い 魂から切り離されて自由に動けるようになったとき、我々は誠の神のこの自由をエンジョイします。 いろいろな問題はあるないっていう人は嘘ですよ。だってイエス様なんて言ってる？あなた方はこの世では悩みがある、だけど勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。問題解決の方法とかね、問題を解く祈り方と違う。そうじゃなくって内なるキリストがすでに勝利者です。その方に生きてもらうことなんです。これが勝利、問題解決の本質です。いろんなセミナーあるでしょ、家族のセミナー、夫と妻のセミナーね、なんだかんだいろんなのがあるじゃないですか、クリスチャンの間でも。あれ一つ一つ出てごらんなさい、破産しますよ。長血を患う女になってしまう。長血を患う女はあっちの医者こっちの医者いろんなところ巡り歩いて、どうしました？財産を全部吐き出してしまった。しかし彼は誰に触れたんですか？ジーザス。じゃあそのイエス・キリストは今どこにいます？皆さん、霊、遥か遠くの天にもちろん彼は肉体を持って座しておられる。だけど命を与える霊として我々のうちにおられる。この内なるキリストを見出せと書いてある。コリントではあなた方のうちにキリストがいることを知らないのか、知らないならば偽物と思って捨てられるって書いてあるんですよ。この際には内なるキリスト栄光の望みであると書いてある。この内に生きるキリストが具体的に形を取るために我々は霊を鍛えなきゃいけないんです。私たちがこのセレブレーションでやっていることは儀式ではない。私たちの内にいるキリストを自由に生かし出すために、まずこの魂と霊とを分離してもらうんじゃない。そのために皆さん十字架がいるんです。十字架は古きものと新しいもの、肉のものと霊のもの、自分のものとキリストのものをきれいに切り裂きます。だから言葉を聞いた時に切られる人が出てくるんです。ドクター・ルークの言葉は鋭い。あの人は冷たい。ハレルヤ。ドクター・ルークは優しく、いつも哀れみ、慰め、やだ僕そういうの。そういうのはね、いっぱいいますから、日本キリスト教に。私の言葉は鋭い。切り裂きます。ダメなものはダメ。いいものはいい。神のものか人のものか、切らなきゃダメなんです。十字架が働くときにはそれが明らかになる。だから、心のいろいろな考えや計り事を判別するって書いてある。これが切られるということです。皆さんが今まで思いに頼り、感情に頼り、意思に頼り、いろいろとやってきたやり方、ね、日本キリスト教のいわゆる、ね、キリスト教徒としてちゃんとやっている、私はちゃんとやっています、そういう生き方じゃないんです、もともとは。本当に霊が解放されたらクリスチャンはね、無造作になります。もうね、力が抜けてくるの、体の力が。ね、ホッとしてるっていうのが分かるようになる。なんかね、いつもね、ピリピリピリピリピリピリってこう、ピリピリピリ。そうじゃなくてホッとできる。クリスチャンがホッとするクリスチャンになるとき霊が解かれるんです。このときに内側からキリストがわーっと出てきて、ここにわーっと臨在が満ちてくる。そうするとますますまた我々は自分の魂を否む、取り扱いを受ける、嘘が暴かれる、切られる、切られればまた自由になる、また自由を味わうと、またそれをしたい求める。だから自分が切られるということは怖くなくなるの。むしろ自ら祭壇の上に身を横たえようって、御霊が、聖霊がね、御言葉のメスで切ってくださる。私のものとキリストのもの、霊のものと肉のもの、古いものと新しきもの、自分のものとキリストのものを切り分けるんです。時に痛いですよ、血が流れますよ、もちろん。それを恐れて尻込みして、私は傷つきたくありません、私は傷つきたくない、これやってたらずっとそこぐるぐる回りです。ある時スッと切られる。切られた後はどうなります？自由。ああそうだ、あんなものなんで私は縛られていたんだ、なんであんなものを大事にしていたんだ、なんであんなものに束縛されていたんだろうって、 見えるようになるの、この霊の中に我々が何を持っているか、この栄光の富が見えるようになる。なら、どんどんどんどん古いものはどんどん捨てられた方がいいんです。ハレルヤ。ますます我々はブランドニュー、新しくなっていくんですよ。皆さんがその神の御手に委ねるかどうか、明け渡すかどうか、自分が傷つくことを恐れているかどうか、ね、むしろ積極的に祭壇の上に身を横たえ、切ってもらう。手術を受けてください。この御霊は財前五郎よりも腕がいい。メスが切れるんです。天下の名医。皆さん、おいだにします？で、自分の中が明らかになり、そこを切られることを恐れないで、開いてその手術を受けていただきます。ハレルヤ。一回その味わいを持ってください。怖くない。傷ついてもその後の慰めがさらに深い。この慰めに味わったら、ますます委ねるようになる。ますます自由です。ますます自由になれば富むんです。神の財産を自分のものにできるようになるんです。ハレルヤ。エーメン。祈りましょう。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ジーザス。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ハレルヤ。ロー、ジーザス。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。ハレルヤ。おう、主よ、私たちのうちにあなたが住まわれるというこの神の奥義を感謝します。今あなたは遠く離れているお方ではなく、私のうちに親しく住まわれるお方であることを感謝いたします。おう、うちに今恵みがあることを感謝します。私の霊に恵みがあることを感謝します。それは生けるお方、キリストです。おう、ハレルヤ。お、私たちのうちに古いものの痕跡、名残、要塞、何かそういうあなたを退けるものがありましたら、今あなたのオペを受けます。神の言葉は生きていて、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊を、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すほどに、おお、切り裂いてくださることを感謝します。主よ、今まで私たちは傷つく前、自分の得たものを守ろう、自分の努力を人によって認めてもらおう、自分の何かを人によって受け入れていただこう、そのような生き方をしていたことを悔い改めます。すでに私たちは受け入れられています。すでに私たちは認められている存在であります。だからこれから認められよう、評価を受けよう、そういう努力はいらないことを教えてください。誰でも私に従いたい者は自分の十字架を負って私に従うもよい。自分の魂を救おうと思う者はそれを失い、失えばそれを得るであろう。私は魂を自ら忘れ去るとき、誠の魂の救いを得られ、誠の喜び、誠の安息、内なるキリストをエンジョイできることを感謝します。 どうぞ主よ、この御霊による魂と霊の癒着を切り離す手術を受けることができますように。今私自身を祭壇の上に身を横たえます。一緒にお祈りください。主イエスよ、あなたは完全な方であったにもかかわらず十字架を経られたことを感謝します。そこで御父によって焼かれ切り裂かれたことを感謝します。次は私たちの番であります。古い私はすでに2000年前終わっています。しかしこの魂の中に名残があります。まだ霊が自由ではありません。魂が覆い尽くしています。誠の霊の自由をエンジョイするために私は今御霊の手術を受けるために祭壇に身を横たえます。私の古いものを切り離してください。肉のものも切り離してください。自己も切り離してください。新しい命、霊のもの、キリストの方法、キリストの生き方、キリストの思い、意志、感情、私の魂に宿るようにしてください。これこそ誠の魂の救いであります。キリストの平安、キリストの喜び、キリストの考え、キリストの意志、これらをエンジョイします。私自身を明け渡します。私はあなたのものです。所有権はあなたにあります。すでに買い取られています。あなたのお取り扱いに明け渡します。霊を解放することができるように思う存分享受することができるように、霊の喜びを堪能することができるように、神のこの自由をエンジョイできるように、あなたの御胸にすべてお委ねします。 In Jesus name. ハレルヤ。おー主よ、今主に開いてください。主は良き御胸、私たちを祝福し、私たちを傷もしみもしわも一切その類のないものとして立て上げるご計画を持っておられる主です。自分の計画、自分の人生設計、自分の何かでなく、神のこの良き御胸を自分の人生の目的とするように、必ずなる。神のご計画は誰も妨げることができない。必ずあなたは傷もシミもシワも一切その類のない乙女として、花嫁として、キリストの前に立つであろう。キリストの来臨の日に 何ら責められるところのないものとして立つことができるであろう。信じるように、信じるように、うちに生きるキリスト、御子の信仰によって、御子の信仰によって、内側の霊の命によって歩むように。ハレルヤ。もう一緒に委ねてください。オーレイを解放するよ。オーイエ
Lord, I'm sorry.
Lord.